インベストメントブリッジがお届けするいろはにマネーのながら学習。おはようございます。インターン生の小沢です。本日は学習コースのご紹介です。いろはにマネーでは会員限定の学習コースを提供しております。複数の記事とクイズから構成されており、一記事ずつクイズをクリアすることにより理解度を測りながらしっかりと知識をつけることができます。お金と投資の基礎知識から米国株や FX などの上級者向けのものまで様々なコースを提供しております。気になった方は概要欄のリンクから無料の会員登録もお願いいたします。今回は人気学習コースの米国 ETF の基礎知識、日本で人気の ETF も紹介をご紹介します。最後にクイズもご用意しておりますので全問正解を目指してくださいね。このコースは4つの記事から構成されています。まずは米国株に投資できる ETF って何？投資信託と何が違う？の記事をご紹介します。アメリカ株の ETF と聞いたことはあっても具体的な仕組み、特徴がわかる方は少ないでしょう。この記事では米国 ETF の仕組みや投資信託との違いを解説します。まず米国 ETF とは米国の取引市場に上場している投資信託のことを指します。 ETF は投資信託でありながらも株式同様に市場でリアルタイムに取引することができます。 ETF はそれぞれ特定の指数と連動しており、 S&P500 やニューヨークダウといった代表的な株式指数に連動するものから債券や金や石油などのコミュニティの価格に連動するものまで様々あります。そのため一つの銘柄を購入することで複数の企業や投資対象に分散投資することができます。つまり株式と投資信託両方の性質を持っていると言えるでしょう。また米国 ETF には種類が多くあり、投資対象となる資産には以下のものが挙げられます。セクター ETF や高配当 ETF などがあり、最も種類が豊富な株式、国債を含むものが多くリスクを抑えやすい債券、不動産を対象とした投資商品でありインフレに強いリート、金や石油などを対象とした投資商品であり代表的資産の価格変動の影響を受けにくいコモディティ、また米国 ETF には米国以外の先進国や新興国などを対象とした商品もあるため世界中のさまざまな資産に投資することができます。続いては投資信託との違いについて解説していきます。 ETF と投資信託で特に違う点は3つあります。1つ目、分配金が自動的に再投資されない。2つ目、コストが低い。3つ目、価格変動のタイミングが異なる。それぞれ解説していきます。1つ目、分配金が自動的に再投資されない。一般的な投資信託とは異なり、 ETF の分配金は決算時にすべて支払われます。支払われた分配金は自動で再投資する仕組みがないため、再投資する場合は手動で買い付けを行わなくてはなりません。投資信託で分配金がある場合は受け取り型、再投資型の2種類を選べます。受け取り型はその名の通り分配金を現金として受け取れます。再投資型は受け取った分配金で同じ投資信託を追加購入し利益を生み出すための元本にすることです。 ETF は受け取り型なので定期的に運用成果を少しずつ受け取りたい方に適しています。一方再投資をしなければ複利の効果が期待できないので注意が必要です。2つ目の違いはコストが低い。 ETF は投資信託に比べてコストが低いことも特徴の一つです。例として S&P500 に連動する ETF、VOO と投資信託 SPI、V、S&P500 の信託報酬を比較してみましょう。VOO は 0.03% であるのに対し、SBI、V、S&P500 は 0.0938% です。SBI、V、S&P500 は 0.0938% 程度です。最近、信託報酬の低い投資信託が増えてきておりますが、まだ ETF の方が安いというケースが多いです。ただ、商品によっては ETF でも信託報酬が高いケースもあるので、その点には注意が必要です。3つ目の違い、価格変動のタイミング。ETF と投資信託では、価格が変動するタイミングにも大きな違いがあります。一般の投資信託の場合、価格は1日に1回しか変動せず、約定するのはよく営業日になります。そして、投資信託の購入金額は、約定日の基準価格が適用されます。つまり、購入した翌営業日の価格で購入するということです。一方で、ETF は株式のように市場が開いている間は常にリアルタイムで価格が変動します。そのため、自分が買いたい価格で商品を購入することができるのです。ここまでは ETF について、そして投資信託との違いについて解説してきました。それでは次の記事に移ります。続いての記事は、ETF を選ぶ際のポイントはこの4つです。この記事では、米国 ETF を選ぶ際に押さえるべきポイントを4つに分けて解説します。その4つは、商品内容、運用コスト、流動性、乖離率です。商品内容は自分に合ったポートフォリオを選びましょう。運用コストはコストが低いものを選びましょう。ここでは流動性と乖離率について詳しく解説していきます。ETF を選ぶ際は流動性に注目していきましょう。流動性はどれだけ活発に売買されているかがわかるもので、流動性が低いと取引したいときに注文が通りにくいという恐れがあります。流動性を確認するときは、出来高や売買代金を確認してみると良いでしょう。同じ内容の ETF でも、流動性に大きく違いが出ることもあるため、比較すべきポイントとなります。また、乖離率も重要なポイントとなります。乖離率とは、ベンチマークとしている指数から、現在の価格がどれだけ離れているかを示すものです。ETF は基本的に指数に沿って運用されるため、その指数の値動きに近づける必要があります。とは言っても、売買コストや運用コストにより、多少は指数からずれてしまいます。このずれが乖離率となります。乖離率ができるだけ 0% に近い ETF を選択すると考えておけば良いでしょう。それではここまでの内容をおさらいするためにクイズを出題していきます。第1問。ETF のメリットは以下のうちどれが当てはまるでしょうか。当てはまるものすべて選んでくださいね。A. 分配金が自動的に再投資される。B. 基本的にコストが低い。 C. 買いたい価格で商品を購入できる。正解は B. 基本的にコストが低いと C. 買いたい価格で商品を購入できる。 ETF は分配金を再投資する際は自分で行う必要があります。それでは第2問。流動性が低いとどうなるでしょうか。注文が通りやすくなる、もしくは注文が通りにくくなる。正解は注文が通りにくくなるです。 流動性が低いと注文が通りにくく、望んだ価格で売買できない可能性があります。それでは最後の問題です。買入率は何パーセントが望ましいでしょうか。 A 0% B 10% C 100%。 正解は A の 0% です。買入率は 0% に近いほどベンチマークの指数の値動きと近づきます。皆さんは何問正解しましたか。このコースは4つの記事で構成されているので、他の記事も読んで学習を進めてください。また他にも様々なコースをご用意しておりますので、ぜひチェックをお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか X など各種 SNS においても投稿しているので、フォローもお願いいたします。いろはにマネーでぜひ検索してみてください。また株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向けの IR 企業情報サイトブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。